社会人にふさわしい30の服装マナー。その1、ビジネスにおける身だしなみは性格、信用、評価に関わる。学生の頃は自分の好みに合わせて好き勝手に服を着ていました。多少やんちゃな服を着て視線を感じても文句は言われません。ちょっと派手な髪型、化粧、服装、靴を身につけてもすごい格好をしているねで終わります。小さな指摘を受けて終わるくらいです。しかし社会人になってからは些細な指摘だけでは終わりません。おかしな身なりをしていると性格が疑われてしまい、ビジネスでは悪い影響ばかりになります。人の性格、信用にまで関わり、ビジネスにおける身だしなみは決して無視できません。今までは自分の好きな身だしなみをしていればいいという意識を社会人になれば変えなければなりません。学生の頃のように自分の好きな格好をすればいいわけではないのです。ビジネスの場において服装は仕事の信用に関わります。お客様と話をするときにもきちんとした身なりの人からは信用が伺えます。仕事の話もスムーズに進み、営業なら契約率が上がります。私服の人の話よりスーツを着た人から聞く話の方が話の説得力があるからです。社内においても身だしなみが整っている人からは真面目な印象を受けて評価も高くなります。人間とは不思議なもので、きちんとした服装をしている人はきちんと仕事もしてくれるような印象を受けてしまうのです。身だしなみは社内社外に関わらず重要です。今一度意識を改めましょう。身だしなみを整える。社会人にふさわしい30の服装マナー。その2、まず避けるべき身だしなみは派手とブランド。ビジネススーツには様々な種類があります。スーツは基本的にどれも落ち着いたような形をしているので自分の好みで選んで大丈夫です。しかし選んではいけないものがあるので気をつけましょう。どのスーツを選ぶというより選んではいけないスーツをまず頭に入れておきましょう。社会人としての身だしなみでは派手とブランドはタブーです。この2つの身だしなみは社会人として NG です。そういう服を着なければいけない特殊な職種を除いて派手とブランドを避けるのがビジネスでの身だしなみです。仕事に関係がない上に注目されやすい格好だからです。注目されやすくなると仕事をしている人の集中力を奪ったり社内の雰囲気が乱れたりします。また仮印象になることも無視できません。派手とブランドは格好に力を入れた状態です。そんな服装の人を見ていると本来の仕事より格好に力を入れている印象を受け仕事に力が入っていないように見えるのです。派手とブランドは避ける。社会人にふさわしい30の服装マナー。その3、どんなに暑くても訪問先はスーツを着てからにする。夏場にもなれば外回りをする営業マンは暑さとの戦いになります。突き刺すような日差しの中を外回りするだけでも大変です。その上歩いて体を動かしていると汗は止まらず滝のように流れます。当然上着を脱ぎたくなります。腕まくりをしてネクタイも外したくなるでしょう。汗でびしょびしょになると汗の匂いも強くなり不快感も増してしまいますから、外にいるときには脱いでも構いません。上着を脱いで外回りをするのはいいのですが、一つ気をつけてほしいことがあります。どんなに暑くてもお客様のところへ訪問する際には一度スーツを着てから訪問してほしいのです。スーツを脱いだままの訪問はだらしない印象を与えます。上着も着ないでネクタイを外したままで訪問すると私服で訪問していることと変わりありません。お客様にも失礼になり信用に関わります。暑くても腕まくりをやめてネクタイを締めておきます。汗を拭いてスーツを着用してから訪問しましょう。身だしなみを整えてから訪問してこそ社会人です。どんなに暑くても訪問する際にはスーツを着て身だしなみを整えておく。社会人にふさわしい30の服装マナー。その4、リュックサックよりカバンの方がビジネスをスムーズに進められる。出社の際荷物を入れるのはカバンですか、それともリュックサックですか。人によって好みが分かれるところですね。ただでさえ疲れる仕事ですから、出社くらいは少しでも楽をしたい気持ちを持つ人もいるでしょう。そんな時やはりリュックサックを選ぶ人が多いのではないでしょうか。両手が自由に使えるようになるからです。疲れにくくなるため通勤も楽になることでしょう。歩きやすくなったり今夜では立ち読みしやすくなったりします。山登りはリュックサックが定番であるように、疲れにくさや歩きやすさを重視すればリュックサックの右に入れるものはありません。しかしです、楽で効率の良い格好ではありますが、遺伝にかける面があるのも確かです。スーツ型にリュックサックという組み合わせはビジネスマンとしての身だしなみとして遺伝にかけてしまう面があります。例えば車を買うときに対応する社員がリュックサックで現れると大丈夫なのかなと不安になります。家を購入するとき契約書がリュックサックから出てくると内容に不信感を抱くことでしょう。もちろん本人は決してそういうつもりではなくてもそう思ってしまう世間があります。楽な格好をしているから手を抜いたり軽く考えていたりする様子だと誤解されやすいのです。このことでスムーズに進められるはずのビジネスの妨げになることもあります。ではどういう持ち物がビジネスではふさわしいのかというと、やはりカバンです。片手で持てるタイプのものがおすすめです。片手でバッグを持ち颯爽と歩く姿は仕事のできるビジネスマンらしく映ります。ビジネスは見かけで判断されることがあります。周りの人から見て頼りがいのある姿をする方が社会人としての仕事を進めやすくなるのです。片手でバッグを持ち会社へ向かう。社会人にふさわしい30の服装マナー。その後、ニンニク、タバコ、汗は匂いが残りやすい。身だしなみとは目に見えるものだけを言うのではありません。匂いも目には見えませんが大切なポイントの一つです。これからお客様のところへ訪問するというときに匂いが残るようなことは避けるようにしましょう。そんな匂いが残るものといえば何を思い浮かべますか。気をつけておきたい代表はニンニク、タバコ、汗です。この3つは特に匂いが取れにくく特に厄介なものです。心当たりのある人は今後気をつけておきたいところです。13時からお客様との話し合いがあるときには昼食に餃子のようなニンニクを使った料理は避ける方がいいでしょう。食べた本人は匂いが気にならないかもしれませんが、近くにいる人は匂うものです。タバコにも要注意です。タバコを吸った後、服に匂いが残ると取れるまでに時間がかかりますから、吸うタイミングに注意です。よくある間違いなのですが、お客様と会っている最中にタバコを吸ってはいけないと思い、会う直前にタバコを吸う人がいます。実はそれも NG なのです。実は吸った直後にはタバコの煙が服について一番強く匂いが残っている状態です。会う直前ではなく少し時間を空けておくように気をつけたいところです。汗は匂いの強さに個人差があります。特に夏場の汗はアンモニアを含んで悪臭を放ちます。自分の匂いは比較的強いと思ったら、お手洗いで消臭スプレーを活用することを忘れないようにしましょう。人と会う直前にニンニク、タバコ、汗には気をつける。社会人にふさわしい30の服装マナー。その6、香水も度が過ぎれば悪臭になる。女性がまず気をつけたいのは香水です。私が会社でエレベーターに乗った時のことです。たまたま隣に居合わせた女性が強い香水をしていたので息がしづらく呼吸困難になったことがあります。いい香りも度が過ぎれば香りではなく悪臭です。エレベーターの中のような密室では逃げ場がありません。その上、女性に対して香りを指摘するのもなかなかできないものです。私はあまりに強い香水でどういう女性なのかちらりと横を向いて確認しました。その女性も私の視線に気づいたようです。私は強い香水に迷惑でちらちら見ていたのに、その女性は男性からの視線を集めていると思いにやりとしています。自分の香水はたくさんの男性に受けているのねと勘違いをしているようです。そういう流れになっていると気づいた私は余計に気分が悪くなってしまいました。貧血で倒れそうになったことはありますが、香水で倒れそうになったのはこの時が初めてです。多くの女性はモテたい、気にされたい、イケていると思われたいという理由から香水を身につけます。そういう気持ちが強い人はいつの間にかつい香水を多めにつけてしまいがちです。厄介なことに香りが強すぎると鼻の感度が鈍くなり、いつの間にかつけすぎてしまうのです。女性の人にまず気をつけていただきたいことは香水です。香りには人それぞれ好き好みがあることを知っておかなければなりません。音楽と同じです。自分はいい音楽だなと思っても他の人には苦手な音楽と感じる場合もあります。香水にも人の好みがあります。自分がいい香りだなと思っても他人には悪臭だと感じることもあるのです。微光程度に抑えるか、もしくはつけないことが一番です。 女性は必ずしも香水をつけなければならないという身だしなみマナーはありません。無臭でも他人に迷惑をかけるわけではありませんから、マナー違反ではありません。香水の強さに気をつける。社会人にふさわしい30の服装マナー。その7、ほのかな香りの香水でさえ誰の迷惑になるかわからない。私の職場に花粉症を患っている人がいます。花粉症の季節には特に厳しいらしく、一日中くしゃみをしています。しかし花粉症の季節を過ぎてもまだくしゃみをしています。不思議に思い尋ねました。花粉の季節は過ぎていると思うけど、まだ花粉が飛んでいるの？すると思わぬ言葉が返ってきました。実は大きな声では言えませんが、目の前に座っている女性の香水に悩んでいるのです。今のくしゃみは花粉ではなく香水のせいなんです。相手が女性だから言おうにも言えないのです。なんとその彼は目の前に座っていた女性の香水のせいでくしゃみをしていたのです。ただでさえ敏感な鼻を持っている彼は花粉のみならず香水にも反応するようです。しかし目の前に座っている女性はまさか自分の生徒は露知らずの状態です。その女性は怒ると怖いベテラン社員です。あなたの香水臭いからやめてと言おうにも言えません。言った後の方がもっと怖い。私はこういうことがあってから香水はつけないのが一番だなと思うようになりました。大勢の人がいる職場では様々な人がいます。女性の中には香水をつける人もいます。強い香水はもちろん職場では避けるべきですが、ほのかな香りですが考え物です。彼のように敏感な鼻を持っている人がどこにいるかわかりません。気づかないところで誰かに迷惑をかけている場合もあります。やはり無臭、向こうが一番だと言えます。香水はつけないようにする。社会人にふさわしい30の服装マナー。その8、露出の多い身だしなみは控えること。女性だけでなく男性も注意したい身だしなみは露出の多い身だしなみです。楽な服装が許される職場でも露出が多いと仕事に支障が出てしまいます。プライベートでは露出の多い服を着ていても周りの社員の集中力を奪いやすいため、職場では避けるべきです。やはり肌の見える服を着ていると気になってしまうもので、目の前にある仕事がおろそかになります。直接仕事の邪魔をしていなくても間接的に仕事の邪魔をしていることになります。男性ならノースリーブ、サンダルを避けましょう。女性ならキャミソール、ミニスカートは控えます。肩が隠れ膝もしっかり隠れるような服装を心がけるのが賢明です。仕事に露出は必要ないのです。露出の多い服装は控える。社会人にふさわしい30の服装マナー。その9、面倒くさい職場の歯磨きだからこそ清潔感に差がつきやすい。あの人はなんとなく清潔感がある。あなたの職場にはそう言われている人はいませんか？そう言われる人にはおそらく職場に歯磨きをする習慣があるのではないでしょうか。会話をしたり笑ったりするとき、時折チラリと見せる白い歯が決め手です。その歯が見えた瞬間になんとなく気持ちの良い印象を受けます。チラリと見える歯が白くて清潔感があれば、あなたは好印象になるでしょう。清潔感があるという印象を相手に与えることができます。基本的に食事は1日3回。1日3回も歯磨きなんて面倒。職場の歯磨きを面倒だと感じる人も多いことでしょう。おや、だからこそチャンスです。何でもそうですが、他人と差をつけるのは面倒なことをするときです。おしゃれや仕事でも面倒なことを率先してするからこそ他人と差をつけやすいのです。努力をする人はかっこよく目立ちます。誰もが嫌がる面倒なことを誰より積極的にすれば、あの人はなんとなく清潔感があるという印象へ変わります。時折見せる白い歯はゆっくり少しずつ相手の心に気持ちのいい印象を与えます。歯磨きをしたあなたも話をするときには堂々とした態度になれます。話し方に自信がつき、楽しいときや嬉しいときには思い切って笑うことができますね。その面倒くささを乗り越えて、きちんと歯磨きができる人がなんとなく清潔感があるねと言われる人になれるのです。面倒だからこそ職場の歯磨きで差をつける。社会人にふさわしい30の服装マナー。その10、シワでヨレヨレのシャツは仕事ができなさそうに見える。クリーニングが節約のためにワイシャツを自分で選択する人がいます。もちろんそれは構いません。節約のために自分の努力と知恵を振り絞っている人は素晴らしい。しかし問題なのは洗濯後です。洗濯後にアイロンをかけない人がいるのです。アイロンをかけないとワイシャツはシワでヨレヨレになります。いくら節約のためとはいえ、そんなみすぼらしい格好で仕事をしていると職場で自分の評価を落としてしまいます。シワでヨレヨレのシャツを着ている人は仕事ができなさそうに見えてしまうのです。シワのないピンと伸びたシャツを着ている人の方が仕事もできるように見えます。仕事も大切にしながら見かけも大切にする人が本当にできる社会人です。洗濯をしたワイシャツはきちんとアイロンをかけるようにしましょう。シワでヨレヨレのシャツを着ていかないようにする。社会人にふさわしい30の服装マナー。その11、アイロンが面倒なら形状記憶のワイシャツにすればいい。シワのあるシャツを着ていると職場では大変目立ちます。シワをなくすためには洗濯をした後にアイロンをかければ済むことです。しかし私も一人暮らしをしているのでよくわかるのですが、アイロンは本当に面倒なのです。水を用意して熱くなるまで待たなければならないし、手間暇がかかります。火傷の危険もありますから注意も必要です。こんな時の生活の知恵を一つ紹介しましょう。アイロンをかけるのが面倒なら形状記憶のワイシャツを試してはいかがでしょう。乾くと自然にシワがピンと伸びるシャツが実はあるのです。アイロンをかける必要はなくなります。アイロンを使わないため火傷の危険もありません。形状記憶のワイシャツは確かにちょっと高価ではありますが、長い目で見て実はそちらの方が時間もお金も節約ができます。こちらも生活の知恵として活用してみましょう。形状記憶のワイシャツで時間とお金を節約する。社会人にふさわしい30の服装マナー。その12、かっこいいネクタイも左右に傾いていては好印象が半減する。ネクタイを締めているだけでは不十分です。左右にぶらぶらして不安定です。いつの間にか傾いています。たとえネクタイを締めていたとしても左右に傾いていては好印象が半減します。できる社会人になりたければネクタイピンはしっかりつけておきましょう。ネクタイピンは単なる飾りではありません。仕事を効率よく進め、見た目を整えるためのアイテムです。ネクタイを締めた後左右に傾かないようにネクタイピンで整えます。ネクタイを留めておかないと不便です。トイレで手を洗うときに前かがみになります。ネクタイも前に垂れて手を洗っている水しぶきに増えます。ネクタイがびしょびしょになります。手を洗うときにいちいちネクタイを気にするのも手間が増えます。濡れた手でネクタイを触るわけにもいきません。初めからネクタイピンで留めていればいいだけです。面倒だと感じてもピンで留めないと面倒がさらに増えます。会議で真剣な顔で話していてもネクタイが曲がっていると格好悪くなります。ネクタイが曲がっている人が真面目な発言をしても冗談に聞こえてしまうのです。発言内容にまで影響が及ぶのですからネクタイピンは停止できません。やはりまっすぐ下に伸びたネクタイが一番かっこいいのです。ネクタイはきちんとネクタイピンで留める。社会人にふさわしい30の服装マナー。その13、帰宅をして脱いだスーツはきちんとハンガーにかける。大切な身だしなみは職場だけの話ではありません。仕事が終わり帰宅してからも大切なポイントがあります。あなたは脱いだ上着をどうしているでしょうか。まずほったらかしにすることは厳禁です。脱いだままにしているとシワが寄って肩も崩れます。翌日また上着を着るときにはヨレヨレになっています。上着を脱げばきちんとハンガーにかける習慣を持つようにしましょう。当たり前のことですが、男性は意外にできていない人が多いのです。仕事に疲れて帰宅すれば上着を脱いだままにしたくなる気持ちもわかります。しかしそこで最後までハンガーへかける習慣を持つことです。些細な習慣ですが、これができる人とできない人とでスーツのシワの差もついてしまうのです。脱いだスーツはきちんとハンガーにかける。社会人にふさわしい30の服装マナー。その14、服装自由の職場でも何でも着てよいわけではない。職場によっては服装は自由というところがあります。 着る服に対して寛容であり、仕事をきちんとこなすことができれば OK としている職場も確かにあります。しかし、勘違いをしていけないことは服装自由だからとはいえ、何でもいいわけではないのです。職場は仕事をするところです。仕事をするために会社へ来ているのですから、仕事とは関係のない服装はいけません。おしゃれを意識しすぎた格好は仕事の邪魔になるだけです。ましてや、仕事に支障をきたしてしまうような格好は絶対に避けるべきです。サンダルにアロハシャツで出社している社員を他の会社が見るとどう思うでしょうか。どんな教育をしているのか。だらしない会社。遊びに会社へ来ているのか。そう思われても仕方ありません。最低限仕事を意識した格好で出社することが大切です。服装自由の職場でも最低仕事のできる服装で出社する。社会人にふさわしい30の服装マナー。その15。仕事の後にデートがあっても仕事中には関係ない。基本的に仕事が終わった終了後は個人の自由です。寄り道をせずに自宅に帰ってもいいし、友人と飲みに行っても構いません。見た映画を見に行ってもディナーで美味しい食事をしに行くのもいいでしょう。もちろん恋人とのデートも問題ありません。しかし仕事の後にデートがあるとはいえ遊びに行くような仮身なりで出社するのはマナー違反です。仕事中は仕事をしに来ている意識を持つことです。仕事の後にデートがあるとはいえ仕事中にデート用の身だしなみをしては職場の雰囲気を悪くするでしょう。君は遊びに会社に来ているのかねと上司に叱られます。ピアス、ネックレス、香水、おしゃれな洋服などは仕事中には身につけてはいけません。仕事が終わった後にトイレや更衣室で着替えるなどして工夫しましょう。終了後はデートでも何でも自由ですが仕事中には関係ないのです。終了後にデートがあるからとはいえ派手な格好で出社するのはやめる。社会人にふさわしい30の服装マナー。その16。濡れた手のままトイレから出てきてはいけない。私が仕事をしているとき社員全員に向けてある女性社員からの一通のメールが来ました。どんな内容なのかというと注意に関する内容でした。最近ドアを開けようとドアノブを触ったときに濡れていることが多いです。不快な気分になります。衛生上も良くありません。先日も同じようなことがありました。きちんと手を拭いてからドアノブを触るようにしてください。ドアノブが濡れるとはおかしな話ですね。これはどういうことかというと、トイレで手を洗った後、ハンカチで手を拭かずにそのままドアを開ける人がいるのです。手をきちんと拭き終わる前にトイレから出る人もいるのでしょう。そのためドアを触れたときに濡れてしまい、次にドアノブに触る人を不快な気分にさせてしまいます。女性はきちんと手を拭き終わってからトイレから出る人が多いのですが、男性はそのあたりは適当なのです。私も含め他の男性社員もドキッとした内容でした。今度からは手を拭き終わってからトイレから出よう。メールを読んだ誰もがそう思いました。手をきちんと拭いてからトイレから出る。社会人にふさわしい30の服装マナー。その17。ビジネスでは靴下は黒が常識。小学生や中学生の頃は白い靴下をよく履いていました。その名残が残っているのか、仕事中にも白い靴下を履いている人がいるのです。また靴下まで気が回っていないのか、茶色や黄色の靴下を履いている人も見かけます。ビジネスでは靴下は黒というのが常識です。就職活動の本の一部を読んだことがあれば、これは注意事項として必ず書かれています。きちんと就職活動をしたことがある人ほどこのタイミングで靴下の常識を学ぶはずです。なぜ黒が勧められているのかというと、色が大きく関係しています。ビジネスで身につけるズボンやスーツは黒系が多いものです。上下が黒く揃って整っているというのに靴下が白だとどうなるか想像しましょう。目立って格好が悪いからです。実際にビジネスの場でも白い靴下を履いている人が時々いるのですが目立ちます。見ているこっちが恥ずかしくなります。スーツが紺色なら靴下も紺の方が目立ちません。上下がグレーのスーツならグレーの靴下でもいいでしょう。しかし上下が白というのはビジネスではありえません。ですから白の靴下はありえないのです。明るい色になると目立ち遊び心が伺えます。ビジネスの場では黒い靴下を履くようにしましょう。黒い靴下を履く。社会人にふさわしい30の服装マナー。その18。清潔感のある人は仕事ができる証拠。清潔感のある人は仕事ができる証拠といっても過言ではありません。私は人を見るときにこの人は仕事ができるだろうかという判断を清潔感から確認します。仕事の出来と清潔感は大いに関係しているからです。清潔感と仕事は関係ないのでは。いえいえ、大きく関係しています。実際によくわかります。言われたことだけをこなす人は普通のビジネスマンです。本当にできるビジネスマンは人が気づかないところに気づき言われる前に行動するものです。これは清潔感と同じです。清潔感を保つためには人が気づかないところに気づき言われる前に行動しなければなりません。服装や髪型は鏡を見ればすぐ確認できるため整えている人は多いでしょう。清潔感は目立たないところが多いため難易度が高いのです。爪、歯の歯、汗の匂い、耳垢、どれも見えにくく気づきにくいですよね。だから清潔感を整えるには苦労します。しかし逆に言えばこのように気づきにくいところまでケアができている人は仕事もできるという証明です。気づかないところに気づき言われる前に行動しているからです。清潔感のある人はそうした優れたセンスや感性、行動力と行動の速さを表します。清潔感イコール仕事力です。仕事を磨く前にまず清潔感を磨く。社会人にふさわしい30の服装マナー。その19。服は見えないからこそ気をつける。鏡を見れば顔が見え、髪型が見え、服装が一目でわかります。見えるので身だしなみも整えやすいところです。少し努力をすればすぐ解決します。しかし姿形を整えることだけが身だしなみではありません。清潔感も大切な身だしなみの一つです。清潔感の難しいところは目立ちにくいところが多いので気づくまでに時間がかかることです。鼻毛、体臭、目やみ、靴の汚れ、どれも見えにくく気づきにくいポイントですね。だから清潔感を整えるには苦労するのです。特に気づきにくいのは何といってもフケです。背中に落ちるフケは鏡を使っても見えません。当然自分からも見えません。しかし他人から見れば背中に落ちているフケは一目でわかるものです。その上目立ちます。痛みも匂いも何も感じませんがいつの間にか落ちていますから注意が必要です。今のあなたの背中を見てみましょう。見るといっても確認しづらいところですがフケが落ちていないでしょうか。そんな細かなところまでケアができてこそ本当の清潔感が表現できるのです。背中のフケは特に気をつける。社会人にふさわしい30の服装マナー。その20。派手なメイクはダメだからとはいえ何もしないのもダメ。女性にとって仕事では地味なメイクが基本です。派手なメイクは遊び心が感じられるのでビジネスには不要です。しかしこういうことを言うとじゃあノーメイクがいいんだねという人がいます。地味なメイクだからとはいえ何もしない方がいいと言っているわけではありません。メイクをしていないと今度はだらしないほったらかしにしているケアができていないとマイナスの印象になります。適度なメイクも仕事の一つです。適度にするお化粧は目のクマを隠したり肌を明るく見せたりする効果があります。綺麗に整っているメイクは仕事ができそう、しっかりしている、知的そうだというクラスの印象になります。必要最低限のお化粧道具はバッグに入れて持ち歩くようにしたいところです。地味なメイクを心がける。社会人にふさわしい30の服装マナー。その21。上髪とひねは不快と感じる人がいるためやめた方がいい。おしゃれと清潔感は紙一重です。仕事ではおしゃれは不要ですが清潔感は必要です。時々この両方が当てはまり選択に迷うことがあります。その代表としてまず挙げられるのは男性の長髪とひげです。人、状況、場所によっておしゃれと清潔感は紙一重です。これは自分ではこれくらい大丈夫だろうと思っても人によっては不快と感じる人が多くいるのです。だらしなく伸びたままの長髪とひげは不適切であることは当然ですが綺麗に整っているとはいえ気をつけた方がいいのです。長髪とひげは人によって受け止め方が様々です。 若い人には綺麗に整っている長髪とひげはかっこいいと映るかもしれません。しかし年配の上司たちにはやはりだらしないと見る人がまだまだ多いのです。自分たちだけの世代で考えるのではなく、他の世代の人からも見てどう受け止めてもらえるかを考えることが大切です。絶対に長髪とひげを伸ばしてはいけないとは言いません。しかし選択肢があれば無難に長髪とひげは避けた方がいいでしょう。間違いなくその方が清潔感があります。無難に長髪とひげは避ける。社会人にふさわしい30の服装マナー。その20に、チャック全体を指摘するには工夫のある言い方が必要。悪い身だしなみは指摘をすればいいことです。職場でお互いに指摘し合い素直に改善すればさほど身だしなみで大きな問題になることはありません。何より大きな問題になるような身だしなみはすぐ上司が指摘をしてきます。なんという格好をしているのだ、職場にピアスはやめなさい。そのため大きな問題になることはありません。しかしたとえ上司とはいえ問題になる身だしなみであるにもかかわらず指摘しにくいことがあるのです。例えばズボンのチャック全体がその一例です。男性がトイレに行った後ズボンのチャックが全体になっていることがあります。女性社員が指摘しにくいことはもちろんのこと、上司でさえ指摘するのに勇気が必要です。人前で指摘をすれば他の社員に聞こえてしまい大笑いされることでしょう。相手のことを考えればさらに指摘がしづらくなります。チャック全体は悪気があってそうしているわけではありません。しかしそうした姿でお客様の前に出るのはご法度です。どう指摘すればいいのでしょうか。トイレに行かれてはいかがですかと言えばいいのです。こうした表現なら女性も口にできますね。指摘しにくいことははっきり言うのではなく遠回しの表現を使って気づいてもらいます。トイレに行けばチャックが全体になっていることに気づきます。指摘しにくいことはトイレに行かれてはいかがですかと表現しましょう。ズボンのチャック全体はトイレに行かれてはいかがですかという表現で気づいてもらう。社会人にふさわしい30の服装マナー。その23、異性の気を引く意外な服装がある。男性にも女性にも共通することですが、身だしなみにおいてボディラインを強調する服装は注意が必要です。男性には不格好になるのは言うまでもありませんが、特に問題なのは女性です。ボディラインを強調した服装は一見問題ないように思えます。肌を見せているわけでもなくだらしない格好でもありません。あからさまに男性の気を引いてしまうような服装は上司からの指摘があってすぐ改善されます。しかしボディラインを強調したきちきちの服装は問題視されることが少ないためなかなか改善されないものです。だからこそあえてここで紹介したいと思います。大きな声では言えませんが、女性がボディラインを強調する服装を着ていると仕事をしている男性の気を引いてしまいます。学生時代可愛い女の子が隣の席に座れば黒板より隣の女の子の方が気になり勉強に集中できなくなる状態と同じです。気にするなとはいえ気にしてしまうのが人間です。男性は女性が気になり、女性も男性が気になります。余計に異性の気を引くような服装は仕事ではなおさらご法度です。女性は会社で仕事をするときはブカブカの服も NG ですが、きちきちの服も NG です。プライベートできることはいいのですが、会社で仕事をするときには気をつけたいところです。ボディラインを強調する服装はやめる。社会人にふさわしい30の服装マナー。その24、予備があると不安がなくなり業務に集中できる。私は会社に予備をたくさん置いています。予備のワイシャツ、予備のネクタイ、予備のハンカチです。なぜそんなことをしているのかというと、もうお分かりですね。万が一の事態に備えているからです。人とぶつかって服に穴を開けてしまう、飲み物をこぼしてワイシャツを汚してしまう、ハンカチをなくしてしまう。会社で仕事をしているとこうした思わぬ事態が発生することがあります。自分は大丈夫だと思っているときに限って飲み物をこぼしてワイシャツを汚してしまうものです。私は予備がないと落ち着きません。コーヒーを飲むときも絶対にこぼさないようにしようと気をつけて油断できません。気をつけていると緊張して手が震えてき始め、余計にコーヒーをこぼしてしまいそうになります。予備がないと心配でならないのです。一時期はキャップ付きの飲み物しか飲まないケアもしていたくらいです。しかし予備があればそうした心配とは無縁になります。もし物事があっても予備があると思えば飲み物も気軽に口にできます。自分のためであり仕事のためです。仕事では失敗が許されません。初歩的な身だしなみで仕事に穴を開けたくないため、こちらで備えられることは備えるようにしています。備えれば憂いなしです。実はその他にも私は取り揃えています。予備のネクタイピン、予備の油取り紙、予備のティッシュ、また身だしなみ以外にも文房具の予備もかなり取り揃えています。予備のホチキスの芯、予備のシャープペンシル、予備の消しゴムなどです。つまらないところで不安になりエネルギーを使いたくはありません。予備を用意することで不安をできるだけ小さくして業務に集中したいのです。予備を用意して万が一に備える。社会人にふさわしい30の服装マナー。その25、消臭スプレーも使う場所に注意しよう。シュ、自分の汗が匂い始めたら消臭スプレーを使用するのがマナーです。自分は良くても隣に座っている人には迷惑をかけてしまうものです。また足の匂いも気になり始めたら足の匂いを消すためのスプレーを靴底に一口するというマナーも悪くありません。足の匂いは意外なところで他人に迷惑をかけてしまいます。忘れてならないのはタバコの匂いです。喫煙所でタバコを吸った後には全身にヤニの匂いがこびりついています。喫煙所からそのまま帰ってきた人のタバコの匂いは禁煙者にはかなりのストレスになるものです。せめてスーツにタバコの匂いを消すためスプレーを使うなどマナーを心がけるようにしたいところです。しかしそうしたスプレーを使うにも場所が重要です。実際に私の職場であったお話です。ある同僚が自分の靴の匂いが気になり始めたため、他の人に迷惑にならないよう消臭スプレーで匂いを消していました。ここまではマナーが良くていいのですが、問題は場所です。自分のデスクで直接スプレーをしているので、あたり周辺に消臭スプレーの匂いが立ち込めて逆に不快になったことがあります。消臭スプレーのせいで息苦しくなってしまいました。足の匂いで迷惑をかけないためにスプレーを使ったが、今度はスプレーの匂いで不快にさせてしまったという残念なケースです。せめてトイレや更衣室で行ってほしいところです。消臭スプレーを使うにも使うべき場所があるのです。消臭スプレーはトイレや更衣室で活用する。社会人にふさわしい30の服装マナー。その26、男性の眉は細すぎると不自然になる。女性は当然のようにしている眉のケアも男性の中には身だしなみの一環として取り組んでいる人がいます。確かに身だしなみとして悪くはありません。ボサボサに伸びたままの眉よりは綺麗に整った眉の方が知的な印象も与えることができます。眉とはいえ顔立ちの印象には影響を与えるものです。しかしその眉のケアも行き過ぎて細くなっているケースがあります。細い眉は女性なら似合うものですが、男性には少し不自然です。遊びや仮印象を与えてしまうようになり、仕事では逆効果です。私は細すぎる眉の男性を見るとちょっとお金のように見えて笑えてきます。仕事では真面目そうだけどプライベートでは何かやっているのかというおかしな想像までしてしまいます。程よく輪郭を整える程度に抑え、男性は細い眉を控えるようにしましょう。男性は細い眉を控えるようにする。社会人にふさわしい30の服装マナー。その27、私服だからとはいえ何でも着ていいわけではない。平日に勤怠に仕事をする場合にはもちろんスーツです。しかし仕事をしていると私服が許される状況があります。例えば夜勤の場合です。基本的に勤怠は朝9時から夕方18時までお昼休みを除いて8時間です。しかし夜勤になると夕方17時から翌日朝の10時までとなり、休み時間を除く15時間前後になります。もちろんさらに残業などが加われば疲れもピークに達することでしょう。たまる疲れをせめて楽な格好で軽減させるために私服を許可している企業も多くあります。また夜から朝にかけて仕事をする場合にはお客様と接することは基本的にありませんから、私服でも問題ない意味もあります。しかし私服が許されるからといってじゃあ好きな服を着ていこうというのはいけません。私服が許可されているからとはいえ何でも着ていいわけではありません。やはりビジネスですから仕事に支障がなく仕事をするための私服でなければなりません。どういう服装になるかは様々ですが、すぐ確認できる方法があります。先輩を手本にすればいいのです。 実際に夜勤をしている先輩の服装を見て、こうした服装にすればいいのだなと確認すればいい。先輩たちと似たような服なら雰囲気に馴染んだ服装を選べます。やはり先輩は仕事の手本なのです。私服の手本は先輩を見習う。社会人にふさわしい30の服装マナー。その28。公共の場でするお化粧は大道芸と同じパフォーマンス。公共の場で堂々とお化粧をしている女性を時折見かけることがあります。お化粧をするのは悪くはないのですが、問題なのは場所です。たくさんの人がいる公共の場でするお化粧は大道芸さながらです。すごいなと思わせるパフォーマンスを見ている気分になります。恥ずかしさを感じることなく堂々としているところがプロのように見えてきます。大道芸人が観客からの注目の中で行う芸は公共の場でお化粧をしている姿とさほど変わりありません。たくさんの人の前で面白いことを恥ずかしがらずに堂々としています。例えば電車の中で堂々とお化粧をする人です。私は朝満員電車に乗ることがありますが、全く身動きが取れないほど満員の時があります。それは押しつぶされてしまいそうな満員電車です。そんな中でファンデーションや口紅を塗りマスカラでまつげを上げて化粧をしている人がいます。私はどうしてもパフォーマンスに見えてしまい朝から笑いそうになります。それも女性です。家でゆっくりすればいいことを何もこんな一番やりにくいところでしなくても。すっぴんを見せたがらない女性がたくさんの人の前でお化粧ができる不自然さも考慮すると笑いをこらえるのに必死になります。言っていることとやっていることが違うよ。これはもはやみんなを笑わせるためにわざとやっているようにしか見えません。大道芸が観客を笑わせるように公共の場でのお化粧も見えている人を笑わせます。塗りたくっている本人は一生懸命であり真剣な表情です。それでいて恥ずかしいことをしていることに気づいていません。それも笑えてしまうのです。パフォーマンスが終われば私は投げ銭をしたくなるのでした。公共の場でお化粧をするのはやめる。社会人にふさわしい30の服装マナー。その29。いつも変わらないスタイルは面白みはないが現実である。社内で流行り物を持ち込む人がいます。流行っている旅行雑誌、流行っている音楽 CD、流行っている飲み物、流行っている映画の DVD。もちろん仕事中はいけませんが、お昼休みにちょっと楽しむくらいならいいでしょう。流行り物ばかり追いかけている本人は自分は洗練されている、かっこいい、イケてると思っているようです。そう思われるためにわざと流行り物を持参しているようです。しかし別の観点から見ると、この人は自分というものを持っていないのかなとも考えることができ不安になります。時代に反するのもいけませんが、時代に流されすぎるのも軽薄に見えます。ビジネスの場では時代に関係ない身だしなみが面白みはなくても一番理想的です。いつも変わらないスタイルを生かして自分の現実さをアピールできるのです。流行り物を社内に持ち込まないようにする。社会人にふさわしい30の服装マナー。その30。落ち着いたカラーでイメージアップしよう。ファッションは人の個性によって変わるものです。明るい色が似合う人もいれば落ち着いた色の方が似合う人もいます。顔形、体型、キャラクターなど様々な要因が関係をしています。しかし個性に合わせたファッションはプライベートではいいのですが、ビジネスでは別です。ビジネスにおけるファッションカラーは当人の個性が何であろうと落ち着いた色の方が得をします。ビジネスでは信用や信頼が第一だからです。いくら自分の個性に明るい色が似合っているとはいえ、お客様の前で明るい色は信用の低下につながります。この人にお願いをして本当に大丈夫だろうかと不安になるのです。明るい色のファッションはビジネスでは不向きです。必要ないと言っても過言ではありません。ビジネスでは落ち着いたカラーの方が必ずイメージアップします。紺、グレー、黒といった落ち着いたカラーは男女に共通したビジネスカラーなのです。個性や性別に関係なくファッションカラーは落ち着いた色を選択する。社会人にふさわしい30の服装マナー。まとめ。その1。身だしなみを整える。その2。派手とブランドは避ける。その3。どんなに暑くても訪問する際にはスーツを着て身だしなみを整えておく。その4。片手でバッグを持ち会社へ向かう。その5。人と会う直前にニンニク、タバコ、汗には気をつける。その6。香水の強さに気をつける。その7。香水はつけないようにする。その8。露出の多い服装は控える。その9。面倒だからこそ食後の歯磨きで差をつける。その10。シワでヨレヨレのシャツを着ていかないようにする。その11。形状記憶のワイシャツで時間とお金を節約する。その12。ネクタイはきちんとネクタイピンで留める。その13。脱いだスーツはきちんとハンガーにかける。その14。服装自由の職場でも最低仕事のできる服装で出社する。その15。終了後にデートがあるからとはいえ派手な格好で出社するのはやめる。その16。手をきちんと拭いてからトイレから出る。その17。黒い靴下を履く。その18。仕事を磨く前にまず清潔感を磨く。その19。背中の毛は特に気をつける。その20。地味なメイクを心がける。その21。無難に長髪とひげは避ける。その22。ズボンのチャック全開はトイレに行かれてはいかがですかという表現で気づいてもらう。その23。ボディラインを強調する服装はやめる。その24。予備を用意して万が一に備える。その25。消臭スプレーはトイレや更衣室で活用する。その26。男性は細い眉を控えるようにする。その27。私服の手本は先輩を見習う。その28。公共の場でお化粧をするのはやめる。その29。流行り物を車内に持ち込まないようにする。その30。個性や性別に関係なくファッションカラーは落ち着いた色を選択する。